ムザの耳汚し。
どうも、吉郎です。
はい、よじです。
はい、で本日もまた、2019年の8月30日ですね。
はい、
でまあなんだ、仮面ライダージオウが終わりましたね。
終わったね。見た、最初
見たし、ちょっと映画の話は多分やっちゃいけないはずだから。
ああ、そう、ああ、ネタバレ、
やめとこうかな。
うん、
でもまあ面白かったんだけど、
うん、
なんか分かる、その最近の考察とかで、ね、
うん、
なかなか感銘を受けたやつがあるんだけど、
うんうん、
この需要の物語がどういう物語だったかっていうの、
うん、
あれ何度も世界をループしてる説見た？
見てる。
見てない、
うん、
なんかね、この要するに、第何話までとか、
はい、
一作目の映画までとか、
うん、
でその最終回までとか、はい、いろいろ説があるんだけど、ちょっとそこはもう省くんだけど、
うん、
あのね、この第1話で、
はい、
ウォズがね、ワグマ王と、
おワグマ
でベルトを献上するわけ、
うんうん、
変身ベルト、
はい、
その時によ、この相互に向かってね、
うん、
仮面ライダージオウに変身するこの高校生の少年に向かって、うんうん、このベルトを出した時に、はい、使い方はご存知のはずですっていうわけ。
お
第1話だよ、
はい、
で最終回、
うん、
ほらウォズ以外はみんな記憶を失ってさ、
うん、
こう全然違う世界を生きてたじ
ゃん。あの一番最後の最後、
一番最後の最後、
高校生、
うん、そう、要するに
みんな生き返って
最終回、うん、みんな生き返ってっていうか、要するにそんな事実がなく、
はいはい、
もともとこういう世界になってたじゃん。
あ
でウォズは前の世界を知ってたじゃん、
はいはい、
こうなる前の世界を、うん、だからウォズだけが、
うん、
この世界をこう良くするためにずっと動き回ってたんじゃないかみたいな。
あ、
わかる？何回もループしてる、世界をループさせて、要するにこのベルトを出した時に、
うん、
使い方をご存知のはずですっていうのは、要するに前も使ったことがあるからってことなんですよ。
あ、
相互がねっていうのがね、俺一番感銘を受けたんだね。確かに。
そうでしょ、タイムなんちゃらの人でしょ。
いや、まあまあそうなんだけど、なんかこうずっとループしてるなみたいな、
うん、
あでなんかやっぱツイッターでその時に話題になったのが、
うん、
なんかやっぱりジョジョ6部、
うん、
じゃんみたいな、最後がジョジョ6部のパクリかみたいな、なんか批判がめっちゃいっぱい、批判じゃないか、まあ分からんけどあったんだけど、うん、まあそういうのもありました。用事的にはどうだったんですか、ジオは。
いや、めっちゃ面白かったよ。初めてちゃんと
見た、
ちゃんとっていうか全部で、途中は抜けてたんだけど、うん、まあ、最終回まで
見た
の初めてだ。
だから俺ここで何回か喋ったけど、
うん、
やっぱ怒りたいのは、
うん、
本当にもうクーガが出なかったね。小田切城がね、
小田切城か、クーガ、
小田切城どころか福士蒼太郎じゃない。もう本当売れてるやつが一切出なかったわけ。要するに映画にさ、あれ出て、桃太郎出たよ。なんだっけ？
桃太郎だっけ、
仮面ライダー桃太郎はなんだっけ？電王ね。
ああ、
あれは彼はなんだっけ？あの流浪に剣心ね。流浪に剣心出たよ。
ね、
本人が出たらしいよ。
もう
全部売れてないやつしか出なかったじゃんあれ。
いや、あいつは売れてるでしょ。電王は。
だからそれ以外。
ああ、それ以外ね。
みんな暇なやつとかちょっと太ってしまってるとかが出てさ、俺もう本当に小田切城で出なかったのがもう本当に最低だと思う、これは。でもやっぱり契約の問題とかもあるんだろうね。それってさ、もう本当にもううんこだよな。
垣根を超えてほしいよね。
だってもう人気出るの間違いないじゃん、小田切城すごいぜって。あ、違うね、俺らだけなのか。要するに小田切城をなんか男性として見てるファンからしたら、あんな子供っぽい番組出やがってってなのかな。
ああ、いや、まあ、いきじゃん、ああいうもんって。
でしょ、
出たら出てくれたあいつの名前が全然 思い出せないんだけど。
だからそのルロール検診でしょ。
これだ名前出なきゃダメじゃん。
もう調べられるけどいいかな。
いやいやいやいや。まあ彼ね。
うん彼。
なんだっけ。
オロロって言ってたけどルロール検診だからね。
ルロールの。
カセ大衆みたいな名前だった。違うか。
いやカセ大衆じゃない。あのね。
それ考えたらさ、本当にさっき前も言ったかもしれないけど、うちの娘なんかもね、
うん、
この戦隊ものとかも見るわけよ家で、アマゾンプライムとかでね、うん、もうその時に出てる人がことごとくテレビで見ないわけ、
うん、
で最近さ、
うん、
めっちゃもうなんか話題の俳優みたいな感じで、
うん、
しゃべくりセブンに出てた俳優がいるんだけど、
はい、
あ誰これみたいな、見たことないんだけどみたいな、でもなんかめっちゃもう今話題だと、よく見たら豪快者だったんだよね、豪快ブル
ー、
豪快者分かるよ、
知ってるよ、海賊のやつ、
海賊で今までのスーパー戦隊全員になれるやつ、
ああうん分かる、
うん、それの豪快ブルーだったんだよ、
ブルーは男
の、あの長髪のやつ、髪長かったんですよ、まあ、俺も見てるわかんないけど豪快ブルーだと思って、
あらら
何これと思って、
うん、
でもさ俺豪快レッドの方がやっぱり俺はちょっと売れるかなと思ったわけ、
あ茶髪のやつで、
茶髪のなんかホストっぽい、白崎仁っぽい、
あチャラい感じ、
チャラい感じなんですよ、うん、でも俺好きでさ結構、
うん、
最近のほら戦隊もののほら切り替わりの特番とかにもよく出てたわけ、
はいはい、
豪快じゃ、
うん、
マーベラス役で、うん、売れてないんだろうね、
なんかね戦隊もの俳優ってあんま売れだよね、
いやでも分からん、及川奈も昔出たんだよな、及川奈
は、あ出てたみたいな、
セクシー女優やった後に出てたんだよな、
うん、だ
やばいよなそれ、だから大興奮だよね、とかさそういうのもあったね、なんか。でさ今さごめん、あのしゃべくり7に出てたみたいな話したけど、
はい、
そういうのも思い出したっていうかさ、つなげたいんだけど、
うん、
前さ、
うん、
収録した時、
はい、
俺一個音源ボツにしたのよ、
あそう、
うん、
うん、
あんまりにもこの白石麻衣アイドルの、
ああなんか言い過ぎた、
文句がひどすぎて
そう、ね、
ひどくてボツにしたわけ、聞いたらさ本当に自分が嫌になるぐらい、俺こんなに白石麻衣さんのことが嫌いだったなみたいなそんなことを世界中に発信するって
そうだ、ね、
本当にひどい男だってマジで思って感じ、あのやめたんだけど、
文句は言わない方がいいね、
本当文句言わない方がいいと思ったんだけど、
うんうん、
ちょっとそのリベンジで
リベンジか、
ちょっと今回はね、
うん、
もうちょっと俺もう本当に曖昧なんだけど、うん、米津玄師、玄師、
はい、レモンの人、
そうそうそう、もう多分玄師だと思うんだけど、多分ね
米津玄師で、
玄師、
玄師
本当だろうね、お前
玄米の玄でしょ、
玄米の玄、もう彼に関しては俺本当にもう海軍の偉い人だと思ったから歴史上の最近だから発掘された海軍の歴史上の偉い元帥が話題になってるぜみたいなデビュー当時思ったんだけど、まあ言うんですね、
うん、
まあ、あとディーン・フジオカさん、
うん、
サンはつけない方がいいな、あの知り合いじゃないから、うん、ディーン・フジオカ、
米
津玄師とディーン・フジオカに関して、
うん、
ちょっと言いたいんだけど、
うん、
ちょっとね、
うん、
何の文句もないし、うん、どっちも生かしてるし、うん、イケメンだし、
うん、
何の文句もないんだけど、
うん、
いつかボロが出るんじゃないかなって思ってるわけ、
あ
まずね、
うん、
まあ、ディーンから行くんだけど、
うん、
なんかねめっちゃイケメンじゃん、
めっちゃイケメン、ね、
もう何の嫌なところもないんだけど、うん、なんか俺的にはよショーン系的なところを感じるわけ、
あなんか詐称、何かを詐
称、何かを詐称してる匂いを感じるわけ、
うん、
めっちゃイケメンだけど、
うん、
どういうとこがそうなのか分からんけど、
うん、
まあ、イケメンだからいいんだけど、うん、多分しゃべくり7で、
うん、
なんかね 何かのままバラエティに出た時に、うん、ディーンが、うんまあ、出たわけですよ、
はい、
でその時なんか話の中で僕、うん、グルテンアレルギーなんですねって言ったのね。
おう、なんで、なんでグルテン、
小麦粉、
小麦粉か、
うん、でこっから先はごめんなさい、あの小麦粉アレルギーの方が嫌な思いしたのちょっと申し訳ないんだけど、うん、何かそれをディスってるわけでも何でもないんだけど、
うん、
あのね、なんか気になったその言った時の態度が、態度じゃない、雰囲気、
はい、
めっちゃイケメンだよ、うん、ディーンは、
うん、
でもなんか俺の勘違いだとは本当に思うんだけど、
うん、
つい最近までこの説明するときに小麦粉アレルギーって言ってたのに、
うん、
なんか先日同じ意味のグルテンアレルギーって言葉を知って、
うん、
今日初めてこの言葉使ったような雰囲気を感じたわけあれどっちでもいいんだ別に
いいじゃん、
いいんだけどいいんだけどさも普段から俺はグルテンアレルギーって言ってるんですよっていう雰囲気を感じたわけ、
はいはい、
さっき知ったはずなのに小麦粉アレルギ ー, あーグルテンアレルギーって言葉を
そっちの方が かっこいいかなみたいな、
そうそうそう、小麦粉アレルギーって言ってたのに、うん、あ、それよりグルテンアレルギーの方がかっこいいなっていうなんかこの考えが働いて、
うん、
かっこつけてグルテンアレルギーって言葉を言ったんじゃないかって雰囲気を感じたわけ、
うん、
でもめっちゃイケメンだよ、わかるよ、
うん、わかるよ、
でも俺もあの顔になりたいぐらい、
うんうんうん、
でもあの時表情っつがなんかうまく隠してるんだけど、
うん、
何か小さな嘘をどっかつき続けてるような昔から、
うん、
絶対俺の勘違いだと思うんだけどめっちゃイケメンだからディーンは何の文句もないけど、
それを含めてディーン・フジオカなんですよ
っていう感じをとっても受けたんですよ、ディーンに関して。
そうですよ、いいんですよあれは、イケメンだ
からね、なんかそういうこのだからグルテンアレルギーっていうのを先日知ったっていうことを隠してるっていうのは嘘じゃないじゃん別に
嘘
でもなんか俺なんか小さな嘘な気がするわけ、グルテンアレルギーって言葉昔から使ってますよっていう嘘をついたんじゃないかみたいなところがとっても思ったんで、でもめっちゃイケメンだから何の文句もないです、でもなんかそういうボロがちょっと今後出るんじゃないかなっていうあの心配はしてます、
大丈夫ですよ、
もう一個ね、元帥ね、
元帥ね、
米津元帥ね、元帥、うん、も生かしてるでしょ、
うん、
売れてるさね、
今売れてますよ、
でも上から目線で申し訳ないけど、
うん、
俺の方がおそらく年上だから、
うん、
まあ、言うけど、
うん、
かっこつけ方がねまだハマってないのは間違いないねわかる、
まあ、かでも
インタビュー映像
と引っ込み思案なんでしょ、あれ
引っ込み思案
いや、そうなんだよ、
そうなの、
そうなんだよ、
なるほどなるほど、あ、じゃあそこは真実を言ってきたのかもしれない
な、
俺の今の
ちょっとメンタルが弱いんでしょ、
あ、メンタル弱いんだ、
弱いんですよ、
ああなるほど、
うん、そうなんだよ、
じゃあね少し俺 あの印象が改善されたかもしれない、うん、あのねこの俺が今言ったカッコつけ方まだハマってないっていうのは、カッコつけるっていうのね、
うん、
なんかこうインタビューの時に、独占インタビューの時とかに、
うん、
足組むとか、
うん、
こう手に顎乗せてこう考える人っぽくさ、
はい、
あのなんか考えるとか、
うん、
そういう所作のことなんですよ、
うん、
で例えばあの足組むっていうのは皆さん自然にやるかもしれないけど、
はい、
なんていうかね初期の段階小学生の頃っていうのは、うん、多分足組もうかなって思ったんですよ、はい、俺はその時覚えてるんだけど、
うん、
足組んだらかっこいいんじゃないかなみたいな、
うん、
かっこつけの一つのパターンなんじゃないかなって思って、うんうん、俺足組んでみたわけ、
はいはい、
でそれってもう皆さん忘れてると思うんだけど、自然に足組むと思うんだけど、
うん、
それっていうのはなぜかっていうと何回も足組んでるからもう、
うん、
その最初の足組む時のきっかけとか、
うん、
これかっこつけるために足組んでるっていうのを忘れてしまってるわけ、
はいはい、
でもなんかねこの元帥にはね、
うん、
原始にはね、原始じゃね、
原始でしょ、
原始、じゃあ原始にしよう、原始でいいんじゃない、
ヨネズ原始でしょ、
ヨネズにするじゃん、ヨネズは間違ってない、米津じゃないの、まさか
ね、ヨネズ、ヨネズ、
ヨネズね、ヨネズね、ヨネズはだからその昨日足組んだ感が出るわけよ、めっちゃ
そう、
昨日よ、要するにインタビューが決まって、うん、明日インタビューって時に、
はい、
じゃあインタビューの日 初めて足組んでみようみたいな、いう感があるわけ。
はい。
なんて言えばいいんだろう。全然あの所作が普通じゃないわけ。
ああ
。この違和感がバリバリだけど、うん、あの足組むことに慣れてないのがよくわかるわけ。
うん。
生かしてるけどよ。わかるよじゃ。で、多分なんかあの俺が感じてるのは超初心者に見えてるわけ、この格好のつけ方がね。
うん。
生かしてるけどね。
うん。
で売り始めた時に多分どういう相談かもわからんし、自分自らのものかもしれないけど、普段からこんな感じなんですよ自分は、
うん、
そういう設定を作ったと思うわけ、
うん、
でその作った感が溢れすぎてるわけ、
うん、
すごく所作が自然じゃないわけ、
うん、
してるけど一番俺が感じたのは、うん、パプリカっていう曲の PV なのよ。
ああ、
パプリカってさ、あのなんか俺うちの娘とか好きだわけ。
だから子供が歌ってるでしょ。
だから女の子かな、うん、子供がパプリカ花が咲いたら、うん、あれなんか米津さんのプロデュースだか、
うん、
なんか曲書いたかなんか、
うん、曲は書いてる。
そういう感じじゃなくて、うん、PV とかなんかそのレコーディングし映像みたいな
のに
出てるわけ、
うん、
その時にあのこのその女の子たちが子供たちが歌ってるのをこうヘッドホンで聞いてるわけね、うん、米津さんが、
うん、
でその時のこのヘッドホンってさ、こう、まあ、ちょっとまあ分かるとは思いますけど、ヘッドホンってああの耳にかけた時に、
うん、
まあ、それで聞こえるんだけど、うん、もう少し圧迫した方が聞こえるじゃん。
そうだね、
うん、よく聞こえるさ、音の密度が上がって、うん、でその圧迫させる時に、
うん、
この、俺の記憶で左のヘッドホンを、うん、左耳に当たってるヘッドホンを、
うん
うんうん、米津君は2本の指で、
うん、
圧迫するわけ、
うん、押さえるっていうね、
皆さんチョリースって考えた時の手指ね、
うんうん、
このピースしないで、
うん、
その中指くっつけて、
うん、
チョリースってやるでしょ、
はい、
このチョリースのやつを左耳のヘッドホンの外側につけて圧迫するわけ、
うん、
でその状態で女の子たちが歌ってる音声が聞こえるから、その時にすごくいいねいいねってこう、うん、うなずきながら笑ってるわけ、
うん、
それをこのカメラに映すわけね、
はい、
もうめっちゃ初心者のあの格好つけ方みたいな感じにするわけ、すごく、あ、これやろうと思ったな、これやって映ろうと思ったな的な、
あ、ポーズってことね、
ポーズとか、
ポーズ決めてます、
このポーズ決めてます、このなんつうの、なんかね、体の角度、
はい、
角度がね、
うん、
自然じゃないわけ、
うーん、
いや俺の勘違いだと思うよこれは、
うん、
本当になんかね、それがね、なんつうの、俺はちょっと考えたんだけど、分かりやすく言えば、このメガネがさ、こう下にずれてる、かけてるメガネが下にずれてる時に、こうあの左手の中指だけでこの鼻頭にずれてしまったメガネをクイッと上に上げる動作の時って、なんか格好の付け具合ってさ、中指だけはこうピンとして人差し指少し曲げて、親指も少し曲げて、この所作の違和感みたいなのと同じ、これをやろうとして格好つけようとして、このメガネをクイッて上げる動作を格好つけようとして、あの昨日思って今日初めてやったなみたいな、このなんかすごい違和感がね、かっこいいけどね、いけてますよ米津君の。でもうん、なんかガクトっぽくなりたい感が俺には感じられるわけ。
ああ、
ね、なんかね、ガクト氏ってね、俺別に歌とかも、まあ、あんま知らんけど、カッコつけ感が半端ないんだけど、このガクトさんね、
あれじゃない、この理想と所作がまだ合ってない、
合致してない
ってことなんじゃないですか。
でその理想の中に、
違和感は
その中に例 えば、ガクトを密着取材したバラエティ番組の影響とかもあると思うわけだからよ、ガクトって格好つけ感が半端ないけど、うん、なんかね、あでも普段からこんな感じなんだろうなって思うわけ、わ、
うん、
かる、
違和感がないと
違和感がないわけよ、このかめっちゃ格好つけてるガクトって思うけど、思うんだけど、これがね、あの今日昨日始まってことじゃない感があるわけよ。
もう生まれた時から感があるよね。
ずっとこんなっていう感じがあるわけ。だからなんかあの好き嫌いはあるだろうけど、あの なんていうの、その所作になんか違和感がないっていうか、格好つけてるのは分かるけど、毎日こんなだろうな感があるわけ。でも元帥にはまだないんですよ。あ、米津には
だ、まだこの追いついてないじゃないですか。
それになりたい、ガクトになりたいなっていうのがあると思う多分。いや、
まあまあまあまあ、
ガクト俺もうあえて断定するよ、米津はねガクトになりたいと思う
でだからもうまあ かっこいいのこのまあところには行きたいじゃん。だけどこのまだあの世間の注目具合と自分のこのかっこつけスキルが、
うん、合ってない、
まだまだ成熟してないから、
もうそういうことだと思う。
そこをあれじゃない、見抜いちゃったんじゃない、
見抜いたっていうか、みんな思ってるの、
そこに違和感を感じちゃったんじゃない、
みんな思ってると思う、うん、それを多分言葉にできないんだよね。なんだっけ、コロトなんだっけ、
言葉に
できないだと思うんだけど、俺考えたから、この違和感のこと何なのかって。で、例えばあの元帥さんを見た年上の人は、
うん、
まあ要するにどう思うか知らんけど、うん、年上と俺らの年上のおじさんなんかが、
あ、
なんか変な動きしてるなと思うかもしれないじゃん。なんかちょっと違うな、俺らが思ってたかっこよさとはみたいな、裕次郎とは違うねみたいな、
あ、
なんかあるかもしれないじゃん。
だもうなんかね、でもね、それはあるよ。
だから
あれはあれで、うん、多分新しいかっこよさなんだよ。
もしかしたら
裕次
郎のかっこよさを追い求めた、例えば誰が追い求めたか知らんけど、例えば舘ひろしとか、
はい、
その辺が、あいつ裕次郎の真似があまりハマってないよなみたいな風に考えてた人もいるかもしれないじゃん多分、
はい、
世代的にね、ちょっと分からんけど、なんかそういうのなんだろうね。今から成熟していくんだろうね。
まあまあ
米津さん、
米津さんもね、まあ、かもしれないけどね。だから俺らの世代で言ったらさ、うん、X が超好き、かっこいいと思ってた世代でしょ、うんうん、の都市の今のがっかり具合、
ボーカ
ル都市のあの、
確かにね、全然ロックじゃないなこいつみたいな、
全然もうかっこよくなくない、あの変な髪型もやっぱ変じゃん今。
いや昔の髪型も変だけど、
いや今回ってるし、あれがかっこいい、
まあまあまあね、あ
の
時
は、ね、今のだけ変な巻き髪みたいな。
まあでもあれはあれでまあいいんだけど、
まあ、
やっぱりほら俺らの中でさ、とても神格化されてた部分があったじゃん、
うん、
で今見たら単純も結構あのスタイルも悪いし、
うん、
ルックスもあんま良くないし、
うん、
ただ声が高いだけだったんだみたいなところも多少なんか、
ね、
いやまあ、嫌いじゃないし別に、うん、あるじゃん、なんかそういうのを買ってきたみたいな、うん、まあそうだよね。 今さこれ今 X の話が出たから、うん、ちょっとあのシャナさんと俺の共通意見的な、
う
ん、あのちょっと前に言った話なんだけど、
うん、
ちょっと前に俺が気づいて、
うん、
でその話したシャナさんは昔から気づいてたぜみたいな話なんだけど、これ X の楽曲についての話なんですけど、くれないってあるじゃん、
うん、
まあ皆さん知ってると思いますけど、多分紅白でも歌うでしょあれ、うん、あれは嵐吹く、うん、この街がお前を抱く、うん、吹き抜ける風にさえ目を閉じるでしょ、
うん、
お前は走り出す、うん、何かに追われるよ、俺が見えないのかすぐそばにいるのに、でれってでれってでサビに行って、くれないに染まったこの俺を 慰めるやつはもういない、もう二度と届かないこの思い、閉ざされた愛に向かい叫び続けるでしょ、うん、でこれ俺ある日気づいたんだけど、うん、お前は知らず何かに追われるよ、うん、俺が見えないのがすぐそばにいるのに、で、紅に触ったこの俺を慰めるやつはもうね、もう完全に事故って死んでるな
事故ってるよな
これ事故って死んでるよねみたいな、要するに幽霊未然なんですよ、これ幽霊からのメッセージなんですよ。紅に染まったこの俺を慰めるやつはもういない、要するにもう血だらけですよ、でもう二度と届かないこの思い、閉ざされた愛に向かい叫び続ける。でちょっとカットして、まあ、前に戻ると、お前を走り出す、何かに追われるよ、俺が見えないのかすぐそばにいるのに、これ資料を追いかけてきたってことなんだろうね死んだやつが追いかけてきて、おいおいって呼んでるのに、この死んだやつが追いかけてくるから怖がって逃げてるんだよ、ね、自己支出した人の、
そう、霊だね、
幽霊からのメッセージだっていうことに気づいたんですよ。これこれ伝説の楽曲で、やっぱりほら、ヨシキっつのはもう相当不良だったっていう話があるじゃん、うん、これは俗にも入ってたみたいな、うん、その時の思い出なのかねっていうことを思ったんですよ。まあ、今さっきのガクトの話なんかある？多分
大丈夫、
ね、大丈夫っていうのは、ごめん、いろいろ言ってみたんですけど、皆さんはどう思われますでしょうか。これ
ただヤンキーのチェッカーズってことですよ、だからこれつまり
つまりね、
あれでしょ
銀ギラ銀じゃない、銀ギラ銀ギラ銀はマッチだっけ、
いいやつだったのにでしょ。
ああそうそう、
仲間
がガードレールに話されてみたいな、
死んだのさ、うん、
まあ、あナイフ、ナイフ、ナイフ、ナイフですね、ギザギザハートの子守歌ね、
ギザギザハートの子守
歌ね、つまりそう、X における紅はチェッカーズにおけるギザギザハートの子守歌の可能性があるってことなんですよ。
ああそうですね、
でその影響を受けて YOSHIKI、うん、が歌詞作ったとかあるかもしれないよ。
チェッカーズ譲りなのかね、
チェッカーズ神だねいやでもそんな感じじゃん、うん、
はい
幼女何も喋ってない気が
する大丈夫です
よ、こんな感じで終わらせていただきます。
はい、
ではこの番組はこちらの耳汚しという番組でございます。ググっていただいて、そちらから番組へのご意見、ご感想、ご要望などお願いいたします。
はい、
ちゃんとお伝えしたか分かりませんが、このせいさん、うん、ビール本当にありがとうございます。
めっちゃうまいっすね。
今黒ビール言ったよね、うん、東京ブラック
黒ビールね、
黒ビールってのはあんまり俺は好きではないんだけど、うん、なんかうまいねこれね、
おいしいよ、
うまい、
うん、うまい。
これさっきも幼女に言ったけど、沖縄市まあ、沖縄市じゃないか、北中なのかなあれ、住所的には、まあ、近いんだけど、うん、沖縄市ラブホガイのところで小さいビール工場ができたんですよ、うん、ブリュワリーってやつが、そこはクリフビールっていうビール屋さんなんだけど、もともとうちによくそば食いに来てくれる人で、うんうん、いろいろなんか何やってるかよく知らなかったんだけど、うん、まあ最近ビール作るって言ってさ、うん、ビール作れるようになってもう販売してるわけですよ。感動してねビール作るってほんとすごいなと思って、俺本当にちょっと要するにそば作るとか、なんか要するにレストランで料理作るとか、うん、ハンバーガー作るとか、なんかそんなのでちょっとレベルが違うなみたいな、勝手にね、自分が思ってるだけで、うん、みんなすごいんだけど、うん、そうじゃなくてなんかビール作ってやっぱりビールってもう神に捧げるものだったりもするじゃないですか、酒っていうの
は。ああまあね、
それを作るってやめてすごい感動してしょっちゅう買いに行ってんだよね、うん、クリフビールっていうのがあるんで、ね、皆さんちょっと
今度行ってみます。
もう沖縄に来た時にはちょっと行ってみてください。
近い近い
ね、行ってみて、うん、でさ、まあ、最近、まあ、近々なんか黒ビールも作るみたいなんで、
お
ああ本当に素晴らしいね、ウィルズは。まあ、そういう感じで、
はい、
はい、じゃあまたいずれ、
はい、またいずれ。
クザの耳汚し。
サンダーヘタレイディオ10周年記念イベントの告知 CM 第1弾です。リスナーのみんなのおかげで10周年、感謝を込めて一大イベントを開催します。その名もサンダーヘタレイディオ10周年記念イベント、ラブレター from サンダー in ナンバーベニズル。日時は9月15日日曜日、場所は大阪千日前みそのビル2階ナンバーベニズルにて、13時半開場、14時開演。入場料はなんと格安の1500円。イベント終了後に飲み会も企画しています。さらなる詳細は番組内で決めていきますので、みんな来てね。なんか駅から近いらしいよ。晴れたらいいな。みんな来てね。